ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長、そして奥様管理栄養士の恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いているんですが、先月からはですね、皆さんからいただいた質問にお答えする Q&A コーナースペシャルという形でお届けしております。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目小児科お日様クリニックの提供でお送りします。お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
毎年恒例の質問スペシャル第2弾ということで、はい、はい、お届けしていきます。今年もたくさんの質問をお寄せいただきまして、前回は病気、怪我、はい、そしてワクチン予防接種関連の質問にお答えをいただきました。
そうですね、
はい、はい、万が一聞きそびれたわっていう方はポッドキャストを聞いていただきたいなと思うんですが、はい、今回はですね、まずは発達関係のご質問からいこうかなと思います。うん、はい、まあ、これもね、不安に感じるところたくさん皆さんねお持ちのようで、その中からいくつかの質問をご紹介したいなと思うんですが、ラジオネームバータンさんです。3歳の孫、周りのお友達に比べておしゃべりが少ない気がします。標準的なのかどうか、どこで調べられますか、という。あとはですね、ワイワイさん、保育園でお友達が挨拶してくれてもそっぽを向いたり、他の子と一緒に遊んだりせず一人遊びをしていることが多いようです。これって自閉症などの傾向ですか、ということで、まあ、お孫さんだったりお子さんを見ていて、うん、疑問に思うということですね、うんうん、
これも最近の傾向なのかなっていうふうにして思うところはありますけれど、昔はこんなこと言われてなかったのに、最近はこういうことよく言われるようになりましたっていうふうなことで、何が違ってるかというと、個人的には子どもさんの数が変わって、たくさんいた子どもさんたちの中でいろんなサンプルがある中で見てたのが、少子化で子どもたちの数はすごく少なくなったので、比べる対象というか幅がすごく狭くなっているっていうふうなこともあって、うん、このバータンさんのお話の中で標準的なのかどうかが気になりますっていうような疑問っていうのは、多分昔はなかったのではないかと思うんですよね、うん、標準の幅というか、これぐらい普通とかっていう幅がすごく広かったんじゃないかな。だんだんこうそれがすごく狭くなってきたりとか、あるいは比べるものがなかったりとかっていうふうな形になって、どうなのかなっていうふうな不安が多分出やすいのかなというふうにして思うんですけれど、うん、一昔前であればこの周りのお友達に比べておしゃべりが少ない気がしますっていうのは、おとなしい子なのかなっていうふうなことを思うぐらいだったのかもしれないんですけれど、まあ、情報がすごくいろいろ増えて、それはなんとかっていう病気だとか障害とか、そういったものではないだろうかっていうふうなことの不安とかが、むしろ何ていうのか増えてきたのかなっていうふうにして思います。この方がどうなのかということについては、もちろんこの放送の中でお答えできる種類のものではないんですけれど、標準的っていうこの言葉がすごく私としてはちょっとどういうものなのかなっていうふうにして思っているところで、例えばこう知能検査とか心理検査とかをすると、いわゆる標準、全部がこう均等になって、うん、上にも下にも出ないっていうようなことっていうのが普通ありえないんです。
うん、
これは必ず皆さんどこかにこう得意不得意とか、そういったものがたくさんありまして、そしてある人はそれがすごく突出していたりとか、ある人はすごく苦手なところが突出していたりとか、うん、そういうふうなことがあるわけで、それがあとは程度の問題だったりとか、そういうふうなことがあったりします。なのでこういうところは人によって違うっていうふうなことなんですよね、
うん、
でいろいろ心配のところは多分バータンさんもおありだと思うんですけれど、まずは普段日中のこう集団の生活を見てらっしゃる先生にとよくお話をされた上で、心配なこととか情報交換していただいた方がいいかなと。その上で何かっていうふうなことがあった時には、保育園なり幼稚園の先生方の方から話が行ったりとかっていうふうな形になっていくと思います。
まあ、3歳の孫っていうふうにね、バータンさん書いてらっしゃいますけれども、3歳であまり言葉が出てきてない、うんうんうん、 ていうところを目にするとやっぱりねちょっと心配になったりっていうこともあるのかと思うんですが、うんうん、そのこのくらいの言葉が出て標準っていうのはないっていうことなんですね。
そうですね、これにはすごく差があるというふうに思っていただいたらいいと思います。例えばコミュニケーションを取る方法としては言葉もありますけど、そうじゃない方法もありますよね、うん、意思伝達、そういったことのやり取りがスムーズにできてるっていうふうな形なのであれば、言葉は後からついてくるのが多分わかると思うんですけれど、うんうん、それが言葉はいろいろ出てるんだけれど、こう相手とのやり取りが上手じゃないとかっていうふうなこととかもあったりとかします、うん、こういったところはやっぱり集団での生活を見ていないと逆に言うとわからないところだったりとかしますので、うん、これはそういったことも含めて見てらっしゃる方とお話をするのが一番良いかなというふうには思います、
うん、おしゃべりもね多い子もいれば、うん、少ない子もいて、よくうちの子ずっと喋ってるんですけどっていうふうに言う方もいらっしゃるし、うんうん、
兄弟いたら兄弟に全然違ってることの方がむしろ多いですよね、うん、そういう意味では相対的なものであって、うん、絶対的なものである可能性はむしろ低かったりとかはします、全体のことを言うと、うん、なので全体のことをよく見てる人との話、ご相談が一番最初かなというふうにして思います、
はい、じゃあこの YY さんも自閉症などの傾向でしょうかなんて質問でしたけれども、はい、これやっぱり保育園のまず先生に相談してみるというのが第一なんですね。
そうですね、このお子さんの場合は他の子と遊んだりせず一人遊びをしていることが心配の要因になるというふうなことになってるんですけれども、これも一人遊びしているから自閉症というふうなつながりでは本来はないんです、うんうん、なのでどんな遊び方しているのかとか、そういうふうなこととかをよく話を聞かれたりした方がまずはいいかなというふうにして思います。
一人でね遊んでるのが好きな子もいれば、うんうん、お友達と一緒じゃないと遊べないっていう子もいらっしゃるし、うん、親の前では挨拶しないけど親がいなくなったら幼稚園の中では挨拶とかしてるよとか喋ってるよっていう場合もあるかもしれませんよね。
うん、じゃあまずはいつも見てくれている、まあ、集団を見てくれている先生に聞いてみるということが大事なんですね。
そうですね。
はい。はい、R さんからですね、はい、発達障害は遺伝しますかというご質問だったんですが、
はいはい、この発達障害っていうふうなことをちょっと抜きにして考えると、うん、性格は遺伝しますかって言われたら、いやそうかなっていうふうに思うと思うんですよね。そういったことを考えると、人の形質、まあ要するに形あるいは性質といったものっていうのは、もう大方遺伝していきます。ただそれを発達障害と呼ぶのかというふうに言われると、それは状況によって全く変わります。本人がどのようにして育つか、あるいはどんな環境にいるか。ひょっとすると日本で育つのとアフリカで育つのとでは自由度が全然違っているので、ひょっとすると発達障害とは呼ばれないかもしれませんし、それはわからないことなんです。この場合は遺伝しますかっていうふうに言いますけれども、発達障害っていうもの自体は別として、形質的なものはいろいろとこう移っていきます。そして発達障害で何が問題なのかっていうふうなことを今一度確認すると、やっぱりお子さんが生きにくくなる、生活しづらくなるっていうことが一番解決してあげなくちゃいけないところなんだっていうふうなことを考えると、この括りは遺伝ではありませんので、本人のこと、そしてあと周りのこと、そしてコミュニケーションの問題、そういうふうな形になっていきますので、この場合は遺伝しますかと言われると遺伝とは関係なく考えていただければというふうに思います、うん、
はい、わかりました、発達関連のご質問をいくつかお答えいただきました、はい、では続いてはですね、湿疹、アトピー、皮膚関係、この辺も結構質問は毎回、ね、
はい、
たくさん寄せられるところではあるんですが、愛国西の TA さんですね、はい、アトピーは大きくなったら少しは良くなるんでしょうか、というものなんですが、
はい
はい、
これはアトピーと診断されている方というふうにして考えるんですけれど、結論的にというか言いますと、アトピーというのは基本的に不治の病というわけではありません、
うん、
ですのでどこかで良くなるというふうにして考えて取り組んでいただきたいなと思ってますが、取り組みの中で一番大事なことは何かというと、言われた通りにきちんと概要、要するにスキンケア、あるいは治療薬を塗ることですね。そういうことをまずきちんとやること、そしてそれを塗って効いたか効かなかったか、この部分は効いたけどこの部分は効かなかったっていうことをはっきりとかかりつけの先生におっしゃっていただいて、治療をきちんとその子にとって正しい方向に持っていくということが 一応大事と思ってください。
同じく昭和南の KK さんからも、6ヶ月の赤ちゃんですがほっぺや顎がカサカサ、うん、アトピーなのかな、治りますかというね、ちょっと痒そうですという質問も来てましたけれども、は
い、これも全く同じようなことでいいと思います、うんうんうん、アトピーかどうかという診断名は正直なところ、まあ、どちらでもいいって言ったらちょっと語弊あるかもしれませんが、その子にとっての痒くてかわいそうとかっていうふうな感じであったりとか、それのおかげでなんかイライラしてるっていうふうなようなこととかの解決のために、皮膚の状態をとりあえず生活の支障がないところに持っていくっていうふうにすることをまず最初の目標にされたらいいと思います。
この6ヶ月ぐらいの赤ちゃん、まあ、このくらいの赤ちゃん出やすいものではあるんですかね、湿疹とか。いや、
よだれとかすごく出ますよね。うんうんうん、で、よだれ出ると、よだれってもともと消化酵素ですので、やっぱり荒れます。そして液体が乾くときには皮膚から水分を抜いていきますので、そのこともあって、皮膚が荒れますので、まあ、よだれでだけでなってるよだれかぶれの人とかはよくワセリンとか塗ったりとかして、こう弾くような形にして予防していくっていうふうなことはしますけど、ワセリンも時間的にはそんなに持ちのあるものではないので、もう本当に何回も何回も、もう2時間3時間ごとぐらいに塗るとかでもいいかなっていうぐらいな感じだと思うんですけど、繰り返し塗ったらある程度効果出てくるとは思います。
はい、治るのかなとちょっとね心配されているようですけれども、まずそれほど心配ないということなんですね。はい、では続きましてですね、今日は食事アレルギー関係の質問もね行きたいなと思います。はい、風邪でもないのに朝方ずっと咳をしています。アレルギー検査に行くべきでしょうか。鳥取南の YS さん、同じくアレルギー性鼻炎があって生活の中で完全に原因を取り除くことが不可能です。どううまく付き合っていけばいいでしょうか。まあ、ちょっとアレルギー系で質問、こちらは堀川町の SM さんだったんですが、
はい、まあ、風邪でもないのにこう咳をしていますっていうのは、まずアレルギー検査に行くべきでしょうかって、この2つの文にはちょっと飛躍があるので間を詰めていきますと、まず風邪でもないのに朝方ずっと咳をしていますっていうところは、まず受診をしていただいた上でそれがどういうようなものなのかっていうところをまず判断してもらう必要があるということと、そして治療していただいたり、もしくはその経過の中で原因はどうなのかなっていうふうなことをゆっくり考えていくような形になります。原因を追求することを先にして、治療がその後っていうふうな形になっていくと、調子が悪いのが多分長引いてしまうんだと思います。ですからまず最初に大事なのは、症状をある程度落ち着けて、そして日常生活にこう無理のないような状態にしていって、その上で原因は何かなってことをじっくりと考え、その中でお医者さんの判断で検査をするかしないかという話です。検査といっても万能ではありませんので、補助的に使うものですから、これは先生方が必要というふうにして思ったところで思ったものを使うというふうな形になっていくと思います。
なんとなくこう原因がわからないと治療ができないっていうイメージだったんですよね。そうではないと。
そうではないです。ただ治療に入るところでもお医者さんが一番大事にしているのは、どんな時に調子悪くなりますかっていうこの患者さんの情報なんですよね。それはもう患者さんご自身にしかわからないことですから、ぜひそういった情報提供、そこが一番大事ですので、お話ししていただきたいと思います。
はい、堀川町の SM さんの、どううまく付き合っていけばいいでしょうかということは、お医者さんとこう相談しながら言われたことを守ってってことですよね。
そうですね。そして、とにかく日常生活に支障のないようにまずはしていく、それから、その次のことを考えるっていうのがやはり基本だと思います。
はい、続いては食事系のですね質問いきましょうかね。これは結構ね、多くのお母さん方が、いろんな部分で悩んだり、苦労したりされているところかなと思うんですが、ちょっとこの辺は管理栄養士のね恵子さんにも聞いてみたいなと思うんですが、新米ママさんです。離乳食の頃は何でもたくさん食べてくれていたのに、最近2歳になって野菜はほとんど食べてくれなくなりました。何か良いアイデアはありますか。子ども向けの簡単にできる栄養満点メニューなど番組で紹介してほしいです、なんていうのもありましたけど、
伺いたいですね。
そうですね、私も知りたい。はい、
野菜食べないっていうのはね、本当に永遠のなんかテーマかなと思います。好き嫌いなくしたいとか、食べる量が少ないとか、食べ過ぎるっていうこともいろいろ聞くんですけれども、まず食べてくれてたのに食べてくれなくなるっていうのは親としてはちょっと、大 きな問題じゃないかなと思います。で、どんなことができるかなと思って考えてみたんですけれども、まず野菜とわからないようにするっていうのがいいやり方かなと思います。まず切り方をこう変えてみるとか、あとすりおろしてみる、または野菜とわからないように煮込んでみるっていうのもやってみてはいかがでしょうか。それとこれはよく言われるんですけども、周りで一緒に食べている人が美味しいね、美味しいねって言って食べるっていうのも大事だと思います。あとは献立の工夫ですね、好きなメニュー、例えばカレーが好き、ハンバーグが好きっていう中に入れていく、味付けの工夫っていうのもまたしてみてはいかがでしょうか。例えばトマト味が好きな子はその中に入れるともしかしたら食べれるかもしれない、煮込んでみましょうとか、あとはスープに、スープだったら食べれるんですとかっていうのも一つの方法かな。あとカレー味っていうのもありますね、まあ、パウダーのカレーってちょっとこう味付けるっていうのもありますので、そういうところをちょっと工夫してみるっていうのもやってみてはいかがでしょうか。それで最後にやっぱり一緒に作るっていうのが何ですね、一番自分が携わって作ってみるっていうのは大事かなと思います。もう今この方は何歳だったかしら、2歳ですよね。2歳、はい、2歳だったら、葉っぱものだったらレタスだったらちぎるとか、しめじだったらこうほぐすとかですね、
はいはい、
あと人参とかだったらこう型抜きをする、自分でやると食べてくれるっていうことも考えられるかなと思うので、ちょっといろいろ一緒に工夫してやってみるといかがでしょうか。あと味付けするときもどうとかって聞かれると子供ってすっごい嬉しいですよね。でそういうので一緒に親子でやってみてはいかがでしょうか。
いいアイデアたくさんありますね。
はい。
ね、ついついなんかもう食べなさい食べなさいっていう、そうですね、こればっかりやっちゃうんですけど、そうか、そうじゃない方法で一緒に楽しくこう携われるようにっていうのを考えるのがいいですね。
今まで食べなかったからって言ってこれからも食べないっていうことはないかもしれないので、今食べなかったかもしれないけど1週間後もしかしたら食べるかもしれない、ね、2週間後食べるかもしれないっていうこともありますので、諦めないでいろんなやり方工夫してみていただければいいかなと思います。
はい、ちいちゃんさんからは、濃い味付けのものが好きになってしまい、家庭で作る薄味の料理を食べてくれなくなりました。どうしたらいいでしょうかっていう。これでもありますね。
ありますね。だんだん味って濃くなっていくっていうのか、こう刺激的な味ってお子さん大好きですよね。やっぱり親と一緒に作る料理の中なんで、親も一緒にそれに合わせて薄味にして、親は別に調味料を後から足す。まあ、お塩とか何かこう振りかけるっていうことで、一緒のものを食べるということが一つと、あとはおひたしとか野菜とかには鰹節で旨味を出しながら、こう私なんかはこう和えちゃうんですよね。ちょっとあんまり綺麗ではないんですけど、鰹節の旨味でちょっと醤油をかけすぎないで済むとかっていうこともありますので、でちょっと味が変わるとまた子供って食べる場合っていうのもありますので、そういうのを工夫してみるっていうのも大事かなと思います。また具沢山スープですね。具沢山スープっていうのは野菜の煮込みみたいになっちゃうんですが、なんていうんですか、野菜からの旨味であったりとか、はい、タンパク質からの旨味を出して上手に薄味にしていくっていう、野菜そのものの味、素材そのものの味をこう分かってもらうっていうことが大事かなと思います。で夕食のメニューの中でもちょっと味にメリハリ、酸味があったりちょっと薄めのものがあったり、ちょっとだけ辛いってピリッとするようなものがあるっていうことでのメリハリっていうことで、薄味にする工夫っていうのもできると思いますので、諦めずに、繰り返してやっていっていただければと思います、
はい、
頑張ってください。
はい、あとやはりこれも毎回多いんですけれども、食べ物のアレルギー、まあ、牛乳アレルギーですとか、卵アレルギーですとか、はい、まあ、そういうことの質問だとか心配なんですなんていうお話もね、はい、多々いただくんですけれども、はい、これも後々治ったりっていうこともあるんですもんね。
後々治るということの方が多いというふうに考えていただければ、ほぼ治るのではないかというふうにして今は思われているというような感じで、進歩してきています。例えば勝手になんとかアレルギーだと思って自分で勝手にこう除去食みたいなものをしてしまうのではなくて、必ずかかりつけの先生に相談して、なるべく食べさせるっていう形で進んでいくにはどうしたらいいかっていうような方向で考えていただくのが正しいと思います。
除去するんではなくて、まあ、慣れさせる、
そうですね、
みたいな形になるんですかね、はい、
その慣れさせるというところにお医者さんから の、うん、あのアドバイスをいただければというふうに思います、う
ん
う
ん、あとあの皮膚と食べ物アレルギーってちょっと密接な関係があるんですって。
そうですね、最近論文とかにもなって広まってきていることではあるんですけれど、うん、赤ちゃんの頃からのスキンケアをきちんとする、ツルツルスベスベではないんですけれど、うん、皮膚のバリアする機能、要するに外の外敵をこう防いでいくっていうのが、皮膚がすごく荒れてたりとかすると、あのバリア機能が落ちるというふうに言われてます。そうすると外からいろんなものがこう体の中に、まあ、エキスというか、まあ、抗原というんですけれども、そういったものが入りやすくなる、入りやすくなるとそれに対する反応が強く出やすくなるっていうことが、うん、食物アレルギーの原因のうちの一つではないかっていうふうなことが証明されるようになってきたんですね、うん、なので、まあ、赤ちゃんの頃からのこうスキンケアは赤ちゃんにこう触れ合うっていう意味合いでのプラスもありますし、そして実質的にあのバリアの機能を保って、あのそういったものからこう外敵から守るっていうふうな形のことで、両方の意味で重要ですよっていう、そういうような感じになってきています、う
ん、肌から入ってくるっていうことね、知らない方
も、知らないですね、
多いと思うんですけれども、うん、口からだけではないっていうことで、うん、
しかもそのアレルギーって生まれ持ったものだと思ってたら、こう外から入ってくるものが影響するっていうことがあるんですね。
あのアレルギーはあの生まれ持ったものであるっていうふうな形では大抵はないように思います、うん、基本的には、まあ、後天的というふうに言いますけど、先天的なものではなくて後天的なものです、
うん、はい、そこもなんか意外な発見でしたね、うん、はい、というわけで質問スペシャル第2弾ということで、今回は発達関連の質問と、そして食事アレルギー関係の質問にお答えをいただきました、うん、さあここでですね、先月今月と2ヶ月の枠という形でね、うん、
まだいっぱいあります、
ご紹介しようと思ってたんですが、うん、まだまだね、質問はありますので、まさかのもう1ヶ月分、はい、延長で来月もう1回、質問スペシャル第3弾を、
わかりました、
はい、お届けしたいなと思いますので、はい、引き続きお付き合いください。今月のお相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして管理栄養士の恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。